遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、そろそろもう入学式入園式って終わったぐらいなんですかね。ちょうどでもないか、もう先週とかの話かな。まあやっぱ僕の地元でも桜すげえ、あ、ちょうどいいぐらいだなって。まあさすがにね、やっぱりその雨風あってもう散り始めてるところではあるんですけど、まあその前にちょうど入学式入園式終わってるんだったら、その時期というかその時に合わせられてたのかなとは思いましたね。まああとこっから散っていくだけだと思うので、まあお花見したいっていう方はお早めにってところですかね。やっぱり僕はさすがにやんないし、まあやる予定も今のところはないですし、なんでまあこのまま散っていくのはあと眺めてるだけだなっていうもんだと思うんですけどまあもしやりたいっていう方はね、もう散り始めてるので早めにやらないと、まあ、全部散っちゃうよっていうそういう感じになっていくのかなとは思いますね。まあでもなんかそれこそ前回の雨風ひどかった時、そんなに全部は散らなくてよかったなとは思いますけどね。そう、もうちょっと散っちゃうのかなって、あの散れと思ってるわけじゃないんですけど、そうどうしてもね自然現象として、あの散っちまうのはしょうがないんで、その時にもっとあの半分ぐらいごっそり持ってかれるのかなって思ったら、意外とそうでもなかったんでね、意外と持ってたんで、まあまだギリもう葉桜になってるところはなってますけど、見れる部分まだあるなって思いはする。まあそれも地区によるのか、さすがに僕のところはね割とまだ大丈夫そう。まあ若干葉桜っぽいところもあるけどなんですけど、大丈夫なところは大丈夫なんでね、やりたいと思った方はお早めにやってみてください僕はもうやんなくなっちゃいましたけどね。だしまああとやれなくなったっていうのもありますね。それこそ今普通に仕事しちゃってて仕事がね週休2日でしかないので、でそれがまた結構ちょっとね今月不規則なんですよね。なんでまあ休みの時はそれこそ家の中でも休みたいしねっていうところもあって、まあ多分やらないんですけど今年、まあ去年も別にやってないし一昨年もやってないんですけどっていう形でやってはいくんですが、まあ別にやりたいっていう人を止めたいわけではないので、やりたいと思ったらぜひねやってみてください。なんなら職場に一人いました花見したいっていう人がまあそれは多分個人的にやるんでしょうけど、へえやるんだって思いながら僕はねもう家でまったりしていたいなと思います。で、前回ね宿題ではないですけど出した通り、実はね前回の収録後にとある場所に行ってきて、とある展示会を、まあ展示物を見てきたので、今回はねそちらの答え合わせをしていきたいと思います。という感じで、始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむですということで、もうすごい寝起きだからね、もういつものことですけど声がガラガラということで、最初のコーナーでね答え合わせをしていきたいと思います。一体僕はどこに行ってきたのかって言いますと、動き出す妖怪展東京ですね。こちらですね今、天王洲アイルの近くにある寺田倉庫っていうところでやっています。皆さん天王洲アイルって聞いて何思い浮かべますか？多分ね地元の人には本当に申し訳ないんですけど何にも思い浮かばないんですよ。でただ駅名は知ってるっていう方多いんじゃないですか。これ臨海線のその駅なんですけど、天王洲アイルってそれ新宿駅から行って埼京線のね直通の臨海線直通埼京線乗ると天王洲アイルを2つ行った後にあれがあるんですよ、国際展示場あるんですよ。これ国際展示場って要は東京ビッグサイトっすね。コミケでよく使われるところです。なんでコミケに行く際にこの天王洲アイル通過すると思うんですよ。でも天王洲アイルで降りないじゃないですかということで名前は知ってるけどね降りたことはないなんていう人が大多数だと思うんですけど、なんと今その駅で降りるとこのまあ本当に歩いて徒歩5分ぐらいだったかな のところで、この動き出す妖怪展東京というのがねやっております。まあ最後に東京とついてるだけあって、一応なんか前回というか、まあ去年ぐらいの話になるんですけど、名古屋でやってたらしいですね。僕はそっちは知らなかったんですけど、そうで、それがまあ今回は東京でやるっていうことで、まあ展示物が全く一緒だったのかどうかはちょっとさすがに知らないんですけども、でも今回この東京のね、動き出す妖怪展というものに行ってきましたので、まあそのレビューというかね、その辺をしていきたいと思います。どんな感じかっていうと、まあ妖怪ってそもそもその昔の浮世絵っていうものに、浮世絵とか、まあ浮世絵じゃなくても昔に描かれていた絵というか、そういったものに、まあ形としてね残ったものが大多数なんですけど、それを現代の技術で動かそうっていう、その絵を動かそうっていうのが今回の試みとなっています。で、使われるのは基本的にはプロジェクションマッピング、まあよくなんかいろんなビルとかね使ってやってたりするのがあると思うんですけど、あのディズニーランドのお城とかでねとかもあるし、なんか東京都庁とかでも確かやったことあったと思うんですけど、東京タワーとかも、そんな感じのを、まあ本当に倉庫のスペース、めちゃめちゃ広いところを使って、やろうっていう感じですね。もう完全にその倉庫なんだろう、丸々一区画であれするとかじゃなくて、その中でもさらにそのスペースを分けてて、この場所ではこういう絵、この場所ではこういう絵みたいな感じので分けてってる感じですね。で、一応その映像だけではなく、その妖怪たち動かすのは動かすんですけど、プラスで音響の方もちゃんとついてるところはついてますし、全部ではなかったかな、ついてないところもあるんですけど、基本的には、そのプロジェクションマッピング、音響、そしてまあところによっては匂いもっていうところで、結構ねその人の五感に、五感って言ってもまあ触覚とかないかな、触覚とかはないんですけど、とか味覚はない、さすがにないんですけど、その五感のうちの3感覚ぐらいはね、訴えかけてくる、そういう展示物になってたと思います。で、まあ見どころがねいくつかあるんで、まあ一個ずつ解説していくんですけども、その本当に何区画か分かれていて、もう一番最初がでもそうだったんですけど、そのスペース1スペース丸々プロジェクションマッピングみたいなコーナーが 2,3 箇所あるんですよ。で、一番最初もそうだったんですけど、もう本当にねどこ見ても映像なの。まあ普通に正面やるじゃないですか。で、その正面も何、その映画、例えば映画ってその余白じゃないですけど、そういう部分がちゃんとあるじゃないですか。もうそれね全くないの。そのこの壁の何つなぎ目つったらいいの、そことかまで全部びっしりちゃんと映像っていうのが、まあ、360度とはいかないまでも330度ぐらい丸々シアターみたいな、そういうのがね普通にあるんですよね。もうねどこ見ていいか分かんない本当にメリットとしてはもう本当にどこを見ても逆に妖怪、デメリットとしてはどこを見たらいいか分からないもう全面だから本当にっていうのがね、そんなスペース、本当に1スペース丸々プロジェクションマッピングみたいなのがありますし、で、まあそれもプロジェクションマッピングの一環かなとは思ってるんですけど、薄い布にをそのなんかのものに敷いておいて、そこに映像を投影するっていう、そういう技法、例えばまあこれは本当に一個あったあれなんですけど、ちゃぶ台あるじゃないですか。ちゃぶ台の下に薄い布一個引いとくんですよ。で、そこに投影することによって、ちゃぶ台で本当にそれ気づかないくらいすっげー薄かったんですよね。で、本当にちょっと時間とか経ってくると、その下にちゃんとその動く妖怪がわーって現れて、あたかもちゃぶ台の下でちゃんと生きてるかのように見せる、そういうのがあったりとか、まああとそれと同じ技法でやられてたのが、その鬼がね3種類ぐらい、これは立体像なんですけど、そうね映像だけじゃなくて立体像も一応あった。で、それは動かない、そう立体像そのものは動かないんですけど、なんかその目の前でっていうかに薄い布がバッて1枚引かれてて、でその布のところに雷とか火炎だとかを映し出して、その鬼の能力のように映し出すっていう技法も、ありましたね。そういったコーナーもあったりして、あとはもう本当に床にプロジェクションマッピングで なんか池の鯉とか、鯉だ、鯉でもねえな、あのちゃんと多分水辺の妖怪ですねとかが泳いでるような、映し出しもありましたしっていう感じで、まあ基本的にはやっぱりそのプロジェクションマッピングもあれば、あの立体像のところもあるっていう、そういう感じでしたね。でその匂いに関してのところなんですけど、まあ一個すごかったのが、藤の花ってあるじゃないですか。あれってなんかそのまあ僕は知らなかったんですけど、それがね魔除けの効果があるって昔から信じられてたんですって。でその藤の花のまあコーナーがやっぱり1個あったんですけど、1スペース、それのやっぱりコーナーのところではちゃんとディフューザー置いてて、藤の花のディフューザーがあって、上からまああれは造花だと思うんですけど、さすがに藤の花もちゃんと垂れてて、でしかもちゃんとそこにそのスクリーンがあって、あの妖怪が動いている藤の花の間を動いているような、表現にしていたりだとかっていうのがまあ一個ありましたねっていう感じで、本当に何だろう、いろんなそういった技法、プロジェクションマッピングもあれば、まあ、音もあれば匂いもあればみたいな感じで、本当に五感に訴えかけてくるような展示会だったなと思います。でそれだけじゃなくって、ちゃんとその妖怪の歴史、妖怪ってまずどういう存在なのかっていうのとか、まあそれなんなら一番最初にまあ文字だけではあるんですけどとかがあったり、あの妖怪が描かれた作品の紹介、それこそその昔の浮世絵でまずはどういうところが誰のこの作品があの発端になってみたいなのがの、歴史の、スペースもあったりして、な本当に何にも知らない人でも全然楽しめるっていうか、あのちゃんと勉強になるというか、そういったコーナーもちゃんとあり、まあ、しかも、ちょっとした遊び場もある。一応コーナーとしては妖怪縁日っていうあのスペースが1個あったんですけど、まあ、縁日っていうだけあって、そのなんて言ったらいいのかな、まあ、縁日が開かれていますよという体で、そこにその人間だけじゃなくて妖怪も一緒に遊びに来たよみたいな感じで、ちょっとしたお祭り気分を味わえる、まあお祭り気分つってもあの食べ物とかないですけどね、あのちょっとした遊び場があったりして、まあそれを過ぎるとまたね全体スクリーンの、何かがあったりしてみたいな感じで、もうね本当に圧巻でしたねとにかくその映像のところがやっぱりすごくって、一番最初に言った通り、もうどこ見ても妖怪なの、どこ見ても映像っつったらいいのかな、もっていうならだし、もう上見てもちゃんと映像だし、下も映像だしみたいなのがあってね、まあすげえなって思いましたね。相当お金かかってると思います。まあそれこそ僕はもともとね、何回か行ったことがあると思うんですけど、妖怪がもともと好きで、でまあ今回この展示会があるっていうことで、まあもともと目はつけてたんですけど、そうじゃない人にも全然おすすめできるなって思って、でそうだ、まあこれはちょっとしたエピソードトークなんですけど、割とね年齢層もバラバラだったんですよ。まあそこまでその詳しく観察してたわけじゃないんですけど、子連れのって言ったらいいのかな、まあ、親子で来てて、しかもそのお子さんの方がすげえ幼いの、未就学児だよなぐらいの子も来ててすげえ楽しんでましたし、僕の本当直前に入場したのがまあどれぐらいなの、 JK か JC か分かんないですけど、でも 4,5 人ぐらいでグループになって女子だけで来るみたいなのもグループもいたので、あすげえなって思いましたね。そんなにどの年齢層にもこういう展示会って受けるんだなって思いましたね。まあやっぱ好きな人は好きだなとも思いますし、さっきも言った通りその歴史を学べたりもするので、まあ妖怪別にそこまで知らないな、詳しくはないよなっていう、動いてるところ見てもどの妖怪がどんな名前なのかってそれは僕も全然わかんないんで実を言うとね、そう全部を全部知ってるわけじゃないのであれなんですけども、そうね今から知りたいっていう人にもおすすめです。しかもそれが動いてやっぱり何てかまあ動いているので、動くものとしても捉えられるので割とねおすすめですね本当に。そう、もともと知ってるっていう人はもちろん行った方がいいなって思う展示会でもあるんですが、今から知りたいという方、今から知れます。しかも動きつきで、動きもあるし音もあるし匂いもあるしっていうところで知れるので、ちょっとでも興味持ったなって思ったらぜひ調べて訪れてみてください。一番最初に言った通り、天王座というまず駅で降りて、 でそこからまあちらーって歩くと、寺戸倉庫っていうところがありますので、まあ地図でも何でもね調べながらぜひとも、行ってみてくださいっていう感じで、前半は、動き出す妖怪展東京の、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半は、そんな動き出す妖怪展東京で、まあ、物販が当然やっぱ展示物ということで、あの展示会ということであるんですけど、そこで一目惚れした商品を一個紹介したいと思います。鬼太郎と行く妖怪道53次ということで、まあもちろん書いたのは水木しげるさん、水木しげる先生ですの、書いたこの鬼太郎かける、まあ名前から分かる通り東海道五十三次ですね。要は歌川広重の浮世絵である東海道五十三次に、なんて言ったらいいのかな、それのその構図をそのままなぞらえて、中に映ってたもともとが人物だったりするところを妖怪にした、しかも、水木しげるのの描いた妖怪にした、ものをまとめた本っていう形になりますね。これ調べてみたんですけど、もともとって版画らしいんですよ。ちゃんとその水木先生が、手で彫刻刀とかで彫って、で色も塗って、でペタッてやって版画にしたっていう作品を、書籍でまとめたものがこれらしいんですけど、でもこれ多分書いてそうなんだよな、ちゃんとこれはこれで多分絵で描いてるやつだと思うんですけど、もともとは版画の作品もあるそうです。調べてみたところ、その版画作品ちょっと値段えげつなかったんで、さすがにそれはおすすめしないんですけど、しかもそれが55枚とかありますからねあ、全部はないのかな。まあこの書籍は書籍でね、ちゃんとなんだろう、あれがメリットデメリットというかありますので、それをね、デメリットは多分その版画ではない、もう実物ではないっていうところでしかないんですけど、メリットがちゃんとありますので、その辺をね紹介していきたいと思います。まあまずその元々の絵、東海道五十三次との比較ができます。右側のページ、このなんだろう、横に長い、ちょっと昔の絵本みたいな感じなんですけど、で右側のページにまずその作品そのものが写ってるんですよね。妖怪道五十三次の方がやってて、で左のページにちっちゃくなんですけど、半分ぐらいの絵なんですけど、東海道五十三次で元々の絵の方もちゃんと写っていて、でその要は比較ができると、元々の絵とねの比較ができて、かつこの絵そのものの、まあ妖怪道五十三次のつったらいいのかな、の解説がちゃんとあります。で解説プラス工夫という点もちゃんと、水木先生なりの工夫もちゃんと解説がありまして、かつこの絵の中に載っている妖怪のうちの1匹の解説なんかも書かれています。もう一番最初の本当日本橋の絵には、まあもちろん鬼太郎も写ってれば、ネズミ男もいて、目玉親父もいて、砂かけばば、小泣きじじい、猫娘もいて、一旦もみも塗りこべもって、まあおなじみのねメンツもいる中で、カワウソっていう妖怪もいるんですけど、このカワウソがね、1ページ目の、1ページ目っつってもまあ9ページですけど、これ日本橋のところの解説に載っています。まあ普通にね、ただカワウソって、ってだけで言うと、皆さん現存しているコツメカワウソだの、日本カワウソはもう絶滅してるか、コツメカワウソとかね、オオカワウソとかをやると思うんですけど、一応妖怪としてもカワウソという妖怪がいて、鬼太郎の第5シリーズかなで純歴ぐらいにの登場頻度を誇ってたと思うんですけど、そんなカワウソのうんちく、妖怪うんちくっていうことで書かれてもいます。それがね左のページに載ってますねっていう感じのが、まあ要はこの東海道五十三次の、絵の分ちゃんと全ページありますね。で構図というか、ページごとのあれはほとんど変わらない。あでもなんか違うページあるな、クローズアップ、見どころクローズアップっていうのもあったりするんですけど、まあ基本的にはね、その元の絵があって、それをなぞらえた妖怪の絵の方がまあドドンとでかく載っていて、でまあ何かしらの解説が載っているっていうのが基本的なところだったと思ったんですが、1ページで完結させてる部分もありますね。 あんまりあれだったのかな、そんなに話すことがなかったのかな、わかんないんですけど、っていう感じの、絵本が売ってたので僕は一目惚れして買いました。さすがにこれは買うだろうって思いましたからね。っていう感じで、結構面白いなと思った本なので、これからねじっくり読んでいこうかなと思っています。でこちら別にこの会場限定の本じゃないんですよ。これ最後に言おうと思ったんですけど、なんとですね、こちら発売が株式会社ヤノマンということで、僕割とお世話になってるんですけど、まあそうじゃない企業もお世話になってるとはして、まあここもここでお世話になっている。何かっていうと、このヤノマンってカードゲームのサプライ品結構充実してるんですよ。カードスリーブだとか、ストレージボックスだとか、カードケースだとかっていうので、たまーにお世話になってる会社が発売してるところだったりするので、これ多分一般書籍なんですよね、言っちゃえば。限定のあれじゃなくて、なので、まあ叱るべき本屋では割と売ってるんじゃないかなって思いますので、ぜひね、なんかちょっと興味持ったなって思ったら、まあちょっと本屋行ってみて、それっぽいところを探していただくと、もしかしたらあるかもしれません。ただなくても一応さっき確認したんですけど、通販にはあります。ヤノマンの直通ですね。自家通販ではあるんですけど、そこにはあるのは確認したので、もし本屋で見つからないって場合は通販してください。そこでは買えると思います。でこれちゃんと鬼太郎と行く、妖怪道五巡三次って打たないと、さっき言った版画の方が出ます。版画は値段えげつないんで、おすすめはしません。ただ欲しいと思ったら買ってください。1個20万くらいしたけど、たっけーと思いながら、まあそりゃ水木先生がね、自ら手掛けて自らで掘ってっていうのが、そんな値段しないわけないんですけど。っていう感じで、まあ気になったら調べてみてください。ただまあ買うかどうかはもう本人次第というところで、ご勘弁いただけたらなと思います。という感じで、僕が一目惚れした、物販の紹介でした。まあ時間もちょっと余ったんでね、もうちょっと お話ししてから終わりにしようかなって思うんですけど、一応物販はね他にもいろいろあって、限定品の方もちゃんと買ってます。ちょうど今日この本をね持ってくるために、トートバッグイントートバッグをしてるんですけど、そうトートバッグね2つ要は重ねて持ってきてるんですよ。ちゃんとその今回の妖怪展のキービジュアルを使った、まあ、T シャツはちょっと今日着てきてないんですけど、トートバッグの方とかもありますし、これとは別にねランチトートもちょっと一目ぼれして買っちゃったんですよね。三つ目の三つの目を持った猫が火吐きながら地獄行きって言ってるんですけど、それがもう可愛くてしょうがなくて、さすがに買うしかねえなこれと思って、ちなみにそれにランチバッグとかを入れるのではなく、ちゃんとねカードゲームのやつをまとめたものを入れてるんですけど、今はね、そうランチトートはね多分僕ランチトートとしては多分使わないので、普通のちっちゃいそのものをまとめる用としてこれからね使用していこうかなとは思っています。あとはねちょっとまだ使ってないんですけど、スポットライトとちょっとあれかな、すごい小型の本当に何なんて言ったらいいんだっけ、あれポインターって言ったらいいのか、もっと言うならすげえちっちゃい棒状のライトで、押すと本当にそこの地点だけを指し示したいっていう時のレーザーポインターみたいなのあるじゃないですか、まあ、全然レーザーポインターではないんですけど、それのまあその妖怪版というか、ちゃんとその映ってるそれが妖怪のやつを買ったんですけど、まだ試してないんですよね。いつかうちの猫に試してみたいと思ってます。床とかに映して追いかけてくれるかどうかっていうのをいつか試してみたいと思ってます。ただね最近猫の調子がちょっと良くないんですよね。まあ年も年なんですけどね、もうだいぶ長いのでちょっと最近ねガタが来てるっぽくって、なんで覚悟はしなきゃなとは思ってるんですが、まあ生きてはいるのでね、いつか試したいなというところではあります。でそう会場限定グッズもあれば、なんかその他の妖怪美術館っていうのがまた別でありまして、でそこでも扱ってるなんていうのが、まあ委託ではないのかな、まあ共同って言ったらいいのかな、そういう感じので、ちょこっとだけ委託されてて、そこで売ってるっていうのもあって、それもねいくつか買ってこっかなとも思ったんですけど、じゃあでも別にこれ会場限定じゃないのかと思って、なんかいつかそっちの美術館行くときにでも買えばいいかなと思ったんで、その手のはね実は買ってないんですよね。なんで会場限定のをちらっと買ったのと、まあでもこれはちょっとやっぱ買いたかったなって思ったんで、妖怪道53次は買いました。 すがにこれは欲しかったなと。で、普段あんまりやんないんですけど、最近やっぱ余裕ができたなって思ってたんで、ショッパーも買いましたね。まあこれはなんかその展示会だとかお店だとかによると思うんですけど、まあショッパーっていう、要はその展示会限定の袋と言ったらいいんですかね、あの柄が書かれた。で、僕それ有料とかだとあんまり買わない主義だったんですよ。でもなんか今回ちょっと欲しかったなって思ったんで、家に帰ればショッパーとかもあります。で、 T シャツとかもあってぐらいか、物販で買ったのはとかがやったのでね。まあでも本当にその物販の部分も含めて今回のこの展示会楽しかったなって思ったので、で、まああとはね、全部あの前半で言った通りになっちゃうので、まあ物販も含めて、もし行くという方はお楽しみいただけたらなと思います。そんな感じで、以上、妖怪店の物販のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあちょっと先の話になるんですけど、その休日、ちゃんとその休日休みというか土曜休みがね、4月中に1回あるっていうことが判明したんですよ。まあ3月末ぐらいに1回シフトがやっぱ出されて、あれ、ここ休みになるんだってその時は思ってて、で、まあとはいえ、まあやっぱ直前で変わるかもしんないなって思ったんで、その時はまだ誰にも声かけなかったんです。さすがに4月入ってからそこに変更がなければもう大丈夫だろうって思って、まず友達グループに話しかけてみたんですよ。もうすでにそう話しかけたんです。なんでその4月が超えたから話しかけてみたら、ちょうど遊べなかったんですよね。そう、いつも遊んでた3人組がのグループがあるんですけど、そこに話しかけたらね、ちょうどその日は逆にどっちもダメで、っていうことでまた別の友達に話しかけて、そいつと遊ぶ予定は立てたので、それは楽しみだなと思っています。まああと、そう、何をするかっていうところまでも決めたので、まああとはそのどこで何時からやろうかとか、まあ昼飯夜飯はどうしようかっていうのは、まあこれから話していこうかなというところではありますね。ちょっと楽しみだなと、久々の土曜休みが楽しみだなと思っています。でもってね、次回予告をまたしたいと思います。次回、展示会です。この収録、まあ今から終わらせますけども、あの収録終わった後にまたもや、今回のね、この妖怪店とは別のところに行ってきまして、別のね、展示会を見てこようと思いますので、果たして僕は次回は、何に行くのか、ぜひとも予想してみてください。予想が当たった方には特に何もありません。分かり手選手権1位になってください。称号だけを誇ってください。っていう感じで、これからね、また1個の展示会に行ってきたいと思います。ちょっと最後にむせちゃった。ということでね、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。